小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その17マグダラのマリア前編。
私の名はマリア。お友達にもたくさんのマリアがいるので、私はマグダラのマリアと呼ばれてきた。マグダラは私の生まれ故郷、ガリラヤ湖の西岸のテベリアからさらに北へ5キロの町。染め物や魚の干物などでガリラヤの四大都市と言われるほど栄えたわ。その故郷を遠く離れて、今私がいるのは都エルサレムの仲間の人たちと寝泊まりをしている家の屋上の間。この40日余り、私にとっても仲間たちにとってもまるで夢を見ているような素晴らしい日々だった。イエス様が墓の中からよみがえられて、11使徒や多くの弟子たちに姿を現し、もう地上のお体ではなかったのに、私たちと一緒にお食事をなさり、神の国のお話をしてくださった。十字架で死なれたイエス様とはもう二度と会えないと悲しみに暮れていたのに、そしていよいよ天にお帰りになる時が来て、私たちをオリーブ山に連れて行かれると主はこうおっしゃった。
エルサレムから離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？
いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。父がご自分の権威を持ってお定めになっています。
でも主よ、あなたが天にお帰りになったら、俺たちはどうやってあなたの教えを守り伝えていったらいいんです？
そうですよ、イエス様。この町にはローマの官権が、少しでも俺たちに不穏な動きがあればすぐにも引き捕らえようと手ぐすね引いて見張ってるんですよ。
あなたのいない明日からのことを考えたら、もう心細くって。男の俺たちがそうなら、女たちはもう目の前が真っ暗になってるんじゃないかな。
心配しなくていい。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
そうおっしゃってから、私たちの見ている前で主は天にお帰りになったわ。私たちはエルサレムのこの家に戻って、それから毎日こうして屋上の間で心を合わせて祈ってるの。仲間の顔ぶれは、主を裏切って死んだユダを除く11使徒たち、主のお母様のマリア、主の兄弟たち、それに数人の女たちよ。今こうして祈っていると、懐かしい主の御声が聞こえる。私から悪霊を追い出してくださった時のあの権威に満ちたお声、そして墓のそばで私の名を呼んでくださった優しいお声。思えば私の一生は、思い出しても悪夢のようなあの重い病の日々から、主によって自由にされ、主によって生かされた天国の前味のような人生だった。そう、私の本当の人生は、あの悪霊の力と決別させてくださった主との出会いから始まったんだわ。 あれはもう3年も前のこと。マグダラの町でもナザレのイエスという預言者の話で持ちきりだった。それまでの都の偉いラビ様の話し方とはまるで違って、お話に権威があって、それでいて優しくて、それにお話だけではなくて、人々の病気を、どんなに重くて医者に治せない病もたちまち治してしまわれるんだって。そのイエス様がこのマグダラにもやって来られた。私はどんなことをしてでもお会いしたかった。なぜって、私はその時もう絶望のどん底にあったの。家は裕福で何一つ不自由はなかったのに、ある時から心の中に
まるで悪霊が取り付いたように、頭と体中がひどい痛みに襲われるようになった。そのうちにものすごく恐ろしい声が、そう、地の底から聞こえてくるような声が聞こえてきて、それがだんだんひどくなって、しまいには日夜奇妙な大声でうなされるようになり、夜眠ることもできなくなった。食べ物も喉を通らず、本当にもう死を待つばかりだったのだ。その町で最高と言われた医者に診てもらった時のあの言葉、あの時の絶望感、今も忘れないわ。
娘さん、はっきり言わせてもらうが、これはもう人間の手には負えんな。症状からして、まるで悪霊があんたの身も心も全部支配してるようじゃ。完全数というのを知っておろう？そう、七。病の場合は七つの悪霊付きといってな、これはもう全身全霊が病に侵され、その病の元になっている悪霊にがんじがらめに縛られているということじゃ。運を天に任せるしかあるまいな。
その時、私はイエス様のことを聞いたの。わらにもすがる思いで多くの群衆の中をかき分けて、私はあの方の前に進み出た。途端に体の中からものすごい力が私を突き動かし、頭が割れるように痛んだ。イエス様、お助けください。もう死にそうなのです。お癒しください。あなたのお力で。
女の方名前は？
マリアです。苦しい。
マグダラのマリアに取り付いている霊に命じる。マリアから出て行け。
イエス様、ありがとうございます。まるで心が宙に浮いているように軽くなりました。私はその時本当に自由にされた。悪霊から解き放たれた時に、私は自分を縛りつけるあらゆる束縛からも、そう、律法からも自由にされたの。それまで律法のさまざまな掟は、とりわけ女の私にはきつかった。女はこれをしてはいけない、あれをしてはいけない、そんな女だというだけで課せられていたさまざまな律法の縄目に、私は幾度女に生まれた自分を呪ったことだろう。でもあの方は違った。私を一人の人間として扱ってくださった。私だけじゃない、他のどの女の人に対しても。そしてどんなに身分の低い人や卑しい職業の人に対しても、私はこれからの生涯をこのお方と共に生きていくことに決めた。そして父からイエス様の伝道をお助けする資金を分けてもらうと、家族に別れを告げて、十二使徒や他の女の人たちと旅から旅への巡回伝道の日々が始まったわ。女の人たちには私と同じように悪霊や病から癒された人たち、資産家で自分の財産で一向に仕えていたヘロデの執事クーザの奥さんのヨハンナやスザンナたちもいて心強かった。それから3年間私はイエス様や仲間と一緒にガリラヤ中を巡り歩いた。時にはもっと北の方まで神の国の福音、救いの良い知らせを伝えながら町から村へと歩き回る生活。時には食べるものがなく住むところもなく、ある町では迫害され、いろいろ苦しいこともあったけど、イエス様と一緒なら辛いと思ったことなど一度もなかった。だってその度に主はこう教えて力づけてくださったんだもの。
空の鳥を見なさい。野の花を見てごらん。自由に生き生きとさえずり、大空を飛び、大地に咲き誇っているだろう。あんな小さな者たちでさえ天の父が養っていてくださるんだ。 ましてお前たちをご自分の教えを伝えるためにすべてを投げ打って従っているお前たちを乏しい目に合わせることがあると思うかい？
本当にそうだった。あの3年間の思い出は私の一生の宝物よ。そしていよいよ都エルサレムに登ることになった。でも私には分かっていた。それはイエス様の地上最後の旅であることが。